最近ね、そう、役職が変わったっていう話を本編でしましたけど。
はい。
うん。
そうなんですよ。
まあでも、御社はそう、会社の制度が普通の会社とちょっと違うので、名前が執行役っていう風になってますけど。
そうなんですよね。
いわゆる世の中の執行役員とは違うんですよね。
はい。これはですね、日本の会社法で決められている、その、指名委員会等設置会社っていうのがあってですね、うちの会社はそれなんですね。で、ま、海外のシステムに似せてる制度なんですけど、ま、どういう制度なのかっていうと、取締役がいますと、取締役会で、その、取締役会のほとんどは社外の社外取締役で構成されるんですね。で、取締役会自体は経営を直接行わないで、経営を行うチームを執行役という人たちを任命して、行うんですね。で、取締役会はその執行役たちを監視するっていう立場です。で、経営自体は、執行役たちが行うっていう制度になってます。で、僕が先々週その執行役に任命されて、今クックパッドには123456人の執行役がいるという状態になりました。
うん。
で、その6人で経営を行ってます。で、あと、その、バイスプレジデントっていう制度がうちにはあって、バイスプレジデントが今、3人執行役になったから、合計7人か。7人いて、全体で人数が多いんでですね、バイスプレジデントも役割によって、こう、チームを作って、そのチームの中で少人数で意思決定するみたいなのを、時々やってるっていう感じですね。で、僕が今までは、VP of Engineering っていう役割で、そのバイスプレジデントの一人だったんですけども、で、その中から最近執行役に、チェンジしたという状況になります。
うん。なんか大変そうですね。わかんないけど。
大変ですね。大変だけど、まあ、もともと4月からバイスプレジデントをやってるので、そんなに変わんないですね、実際は。
うん、
変わったところというと、法的に従業員だったのが、従業員じゃなくなって役員になったので、もうまだ何が起こるのかはっきり僕は認識しきれてないんですけど、例えばいろんな福利厚生が実はその従業員にしかなかったりとかして、なんかいろいろ人事制度が僕に対して適用されてないっていう状態になるので、
あ、
まだこの先何が起こるのかドキドキしてます。まだ全体は把握してないですけど。そう、電車代ってそもそも出るんだっけみたいな。従業員は会社に行くときに電車通勤していたら電車代を出せるし、それはなんか法律でもその分は、所得として扱わないよとかあるんですけど、それは役員にはない。あるのかないのかみたいな、そういう細かいやつが一個ずつよく分かってないので、うん、今手探り状態ですね。
まあ不思議な制度なんでね、まあアメリカとかの制度にまあ似せてるという部分は分かりますけど、
はい、
そうするとバイスプレジデントとかの役割がちょっとかぶってくる部分も、まあ、あるっちゃあるんで、
そうですね、
名前的にも似てるしね、
名前
ちょっと紛らわしいは紛らわしいんですよね。
執行役と執行役員っていうのが本当に紛らわしくてですね執行役は 法律で決められた役員なんですけど、
うん、
執行役員は法律で決められた役員ではないですよね。
ないって
、ね、そう、覚えられない。
それはまあ面白いというかなというか、
うん、なんですよ
ね。
委員会設置会社だけに存在する役員ですね、執行役というのは
あまりそのシステムに詳しくなっても他に会社がどれくらいあるのかっていうね、
結構少ないですね、委員会設置会社は。でも日本だと大企業がいくつかあるっていうぐらいで、まあ非常にマイノリティな感じですね
うん、まあ執行役、そんな役員みたいな人が AWS に来てラスベガスで遊んでる場合じゃないので
いい指摘ですね社内でもあいつ遊んでたんじゃないのかって思われてる節があってさっきも 席をうろうろしてたら、何してたんですかってちょっと言われました。いや、大事な商談をしてたんだよって説明をしてるんですけど。
ラスベガスはどうなんですかね。カンファレンス、まあそういう広い場所があるから向いてるっちゃ向いてるのか。
そうですね。特に、とにかく広いっていうところにいいところがあるらしくって、
うん、
まあ他に3万人を収容できる建物とか、多分アメリカ全土探しても結構少ないんじゃないかなっていう気がしてて、
うん、
そうですね。まあラスベガス自体はそんなに好きじゃないし、なんか一回行くと飽きるので大体わかるんで、そんなに何回も行きたいわけじゃないんですけど、まあ、場所的になんか向こう数年リザーブするらしいんですよ、ああいうのって、
うんうん、
この向こう何年もここの会議室を使いますみたいな、そうすることでやるらしいので、多分そう置いとると変えられないみたいですけど、
ええ、
まあまあ場所はとさておき、まあいいですよ、広いしいっぱい来れるしっていうので、
うん、
だいたいその WWDC とかほとんど当選しないじゃないですか、みんな、
うん、
でもリインベントは結構いけるので、
まあ数がでかいですからね。
そうなんですよ。
まあ去年とかに比べてさらにもう倍になってるわけですもんね。
うん。
うん。まあそんだけの数をさばけるキャパにしたんだったら、まあ抽選で外れるってこともなかなかないかなっていう。
WWDC は2016年は5000人だったらしいです。参加者が。なのでチケットが多分一瞬で揺れてしまう WWDC ですけど、Amazon のやつは3万人来れるので、まあ、ぼやぼやしててもまあいけるんですよ。っていう感じですね。そこはいいですね。うん、
はい。
で、あれを進めていきますか。
他のね。
他のネタを。
他のネタを。そうですね。なんだろう。
フィットビットって何ですか？フィットビット、ペブルを買ったっていう話。
いや、まだ買ってないけど、ペブルをフィットビットが買収するらしいですよ。
はあ。
噂によると。
なるほど。
ええー。まあ、この番組では、うちはペブル推しなんでね、一応。
そうなんですか。
個人的にね。うん。
そうなん、僕はアップルウォッチを今つけてるんですけど。
おうおう。
実はミーハーなので、ペブルも予約してて。ちょっとガジェット狂いなので、買って。一応予約はしてるんですね。
ああ。
新しいやつが12月に出るっていう話だったので。
この間、2は出たんですよね。ペブル2。プラスチックの
方。ああ。
タイムの2がまだ出てないのかな。
うん。
うん。でもこれでもうなんか、暗雲が立ち込めたっていうか、ちゃんと出るのかどうかもかなり怪しいですよね。
それ、マジですか。もう作ってんじゃないですか、さすがに。
まあそうだと思いたいけど、僕はバックしてなくて、あのラウンドを今つけてて、ラウンドが気に入ってるから、ペブルタイムラウンドの2が出たら買おうかなって思ってるんですよね。
うんうんうん
うん。でもまあいつ出るか分かんないっていう。
なるほど。ペブルいいっすか。
あんまり機能がちゃんとこうないところがなんか良くて、あの余計なことできないんで、アプリからの通知、iOS とか Android からの通知が出て、
うん、
っていうのが一番のいいところで、あとはカレンダーをシンクしとくと、あのタイムライン機能っていうので次の予定とかこう見れるんですよね、バンバンと。それの UI がすごいよくできてる。
UI、
でタッチスクリーンじゃないんですよ。
ああ、なるほど。
そこがいい、
うん。それがいい、うん。
そうですね。まあタッチスクリーンのウォッチを使ったことがないから、いやタッチスクリーンの方がいいよって言われればそうかもしれないですけど。
うん、
ペブルはできることがめちゃくちゃ限られてて、その、ま、前のスケジュール見たり、あとそれの通知を来たら通知を消したりとか、それしかないんですよ、機能が。
うん、
うん、だからそれに特化してですごい使いやすいですね。
アプローチ僕してるんですけど、アプローチってこう四隅に自分の好きな機能を置けるんですよ、あの、うん、四隅を触った時に起動するもので、僕は右上にストップウォッチを置いてるんですけど、なぜかいつの間にかそこを触ってるらしくって その、アップルウォッチをくるっと、見るためにくるっと手首を返すと、いつの間にかこう、ストップウォッチがスタートして何十分と経ってる、インターフェースになってて、ああ、もうつってキャンセルするのをすごくやってるんですよ。
それなんか服とかにぶつかってるんですかね。
かなぁ。いつの間に触ってるかまだ不明なんですけど、
うん、
結構な確率でそれなってて。
まあなんか噂によると、あの、セイコーかな、
うん、
が昔、何年か前に、ものすごいでかい金額で買収交渉をしたらしいんですよ。
へぇ。
で、買収して、でもフェブルのブランドは残すっていう話でしたらしいんだけど、フェブルのファウンダーはそれ断って、
うんうん、
で、今は、あの、フィットビットは、その、チームと知財だけ買収して、
うん、
なんか、ブランドは消すみたいな、まあ、フィットビットにマージするみたいな、
うん、
そういう、あの、今、噂ですけどね。
うん。
出てます。
セイコーはダメで、フィットビットはいいのかっていう。
なんかもう、とにかく2があんまり多分ファンドがうまくいってないんじゃないかっていう噂があって。で、この間結構な人数をレイオフしたのかな。うん。だから、それもあるんじゃないですかね。あんまりうまくいってないっていうのが多分あると思います。
いやー、厳しい世界ですね。キックスターターでトップクラスにちゃんとうまくいってるガジェットじゃないですか、ペブルとかって。
うん。
それでその状況だから、結構厳しいですよね。この間僕が前買ったナラティブっていう、あの、言っちゃ悪いけど出来のあまり良くないカメラがあるんですけど。
ナラティブクリップですか？
ナラティブクリップ。
うん。
あれもクローズしてしまったし、そうですね。結構ガジェットで一発当てるのはトップクラスではあっても難しいっていう状況なんでしょうね。
うん。キックスターターとかインディーゴーゴーとかでバックするプロジェクトは、ちゃんとシップされるかももちろん重要だけど、その後、こう、運用が必要なものは結構やばいっすね。
それなんですよね。ナラティブ、
うん、サーバーがないといけないとか。うん、
そうそうそう。サーバーがクローズされるともう終わりっていう。ペブルはどうなんですか？ペブルも。
ペブルは、多分サーバー、うん、いるだろうな、多分。
きっとありますよね、ペブルのサーバー。
だからもしペブルさ仮に万が一買収されてシャットダウンしたら、
うん、
今動いてるペブルはどこまで動くか。多分ローカルでもある程度の機能は動く気がしますけどね。
うんうん。
うん、でもまあそのうち OS もアップデートされなくなるし、
うん、
iOS がバージョンアップした段階でサポートを打ち切られるとかは多分すごいあると思いますね。
ありますよね。
うん。そうするともう時計としても使えなくなるからもう、
ね、本当ですね。時間見れないですね。
時間見れないですよ、うん、
いや、スマートウォッチの宿命ですよね。いつか永遠には動かないっていう。
確かにね、アナログ時計だったら動くからね。
アナログ時計は本当に、ね、100年200年前のやつでは存在してますからね、
うん、なんか吉織が持ってるあのなんだっけ、あれフィットビットでしたっけ？あれウィジングスか。ウィジングスの。
ウィジングスですね。
アクティビティってやつは、UI がアナログなんで。
そうですね。
あれ仮にソフトウェア死んでも時計としては動く気がしますね。
はい。まああれをスマートウォッチとして扱うのかは微妙なところですけど。
うん。あれはかなりアナログですね。うん、
基本的にはアナログの時計で、あれ心拍は取ってないのか。あの、アクティビティメーターだけか。だから、
うん、
加速度センサーが入ってて、それだけですね。なので、まあ、加速度センサーが動かなくなっても、時計としては見れるっていう感じですね。うん、物理の針が回ってるので。
そうそう。はい。そうですね。すごいピーピー言ってるんで。
まあ、あ結局言ってます
ね。マイクロが、うん。結局復活しました、ピーピーは。
電源じゃなかったのか。
その安いやつはダメです。だから、ちゃんとした X2U か、多分 Zoom の H4 がいいんじゃないかな。H4 の新しいやつなんですよ、多分。
マジですか。
だから、タスカムの DR40 を誰かに売って、
これをじゃあメルカリに流します。
Zoom を買いましょう。Zoom は単独でも録音できるし、USB インターフェースにもなるんで。
そうなんですよね、これ。そう、1万円ぐらいケチったばかりにこれですよ。
オーディオはケチるとダメっていう宿命がありますね。
オーディオはケチるとダメですね、うん、もう完全にそれです。はい、今すぐこれケーブル捨てます。あと
一回使ったんでもういいですよ。
そうですね、ビルドに一回出演するのに1500円のケーブルで済むんだったら安いもんですよ。
僕はいつもマイク送ってるんでね、あのゲストの人には。
ああ、え、
だいたい3000円ぐらいの、5000円とか。うん。
え、それは単発の人でも送ってるんですか？
単発の人でも送りますね。
すごい。
まあもう、後でなんか、編集で苦労するより、僕が送った方が早いし。まあそのために皆さんのサポーターをね、送って、あのお金もらってるから、それを使わない手はないなと思って。
いいエコシステムですね。
ええー。
その、ま、最適なマイクっていうのは何て言う
の？僕のブログにありますけどね、多分日本で買うのはちょっとあの難しいんだけど。
サンワサプライのやつですか？
いや、そうですね。さ、日本だったらサンワサプライのヘッドセットか、
うん。
あと、オーディオテクニカのなんかダイナミックマイク、USB マイク。
うんうん。
で、ちょっと日本だったらそれ手に入りにくいけど、まあ、6000円か8000円ぐらいで買えます。
うんうん。
イケベ楽器で買えます。
イケベ楽器で。
アマゾンに売ってないんですよ。だから楽天のイケベ楽器に行かないとないんですけど。
サウンドハウスとかにはないんです。
あ、サウンドハウスにありますね。サウンドハウスかイケベ楽器にあります。
なるほど。
まあ、そんな感じですよ。
なるほど。
でもそれもね、なんか USB ドライバーと MacOS のバージョンとかのなんか相性が微妙にあるっぽく、なんか音量がすごい小さかったりでかかったりっていうのがあるんですよね。だからリモートですごいトラブルシュートするのめんどくさくてね。
USB オーディオは鬼門ですね。ズームを。それ僕も実はじゃないですけど、あんまり全然更新してないポッドキャストを。
もう1年ぐらいポッドキャスト更新してないじゃないですか。
そうなんですよ。そのために、あの、奮発して、宮川さんと同じセッティングを買っていってるんですけど、
うん、
ズームをケチってタスカムの買ったばかりに。
それはダメですね。
そう、
いや、はい、タスカムは外で撮るんだったら全然いいと思いますよ。
ああ、そうですね、
うん、だけど USB として使えないのがこういう時は辛いっていうね。
うん、
うん、
勉強になりました。まさか自分がこのリビルドに出演する側だとはなるとは思ってなかったから。
アメリカにね、もう一日いれば、あ、でもサンフランシスコに寄ることはなかったか。
そうなんですよ。予定組んじゃってやったから、うん。初めから、この、もうちょっと余裕を持たして、サンフランシスコに寄る予定とかにしとけば、もうちょっと良かったんですけど、何も発想がなかったですね。
ええ
ー。あと、PS4。
うん。
PS4 ってありますね。これは、どういうあれですか？
PS4 買いましたよ、僕は。
お、僕も買ったんですよ。
ね、おうおう、
最近。
僕も最近買いました。
本当に、あの、新しいやつですよね。
そうです、スリムですね。うん。
スリム。
あの、サンクスギビングで、なんか、安くなってたんで。
うん。
アンチャーテッド4とバンドルで2万円で買いました。
おお。
だいぶ安いと思って。
バンドルじゃないとないとかそういうやつ。
そう、バンドルじゃないとない。アマゾンにはバンドル以外は売ってない。
なるほど。
謎です。しかもアンチャーテッド4とバンドルしかないっていう。
謎ですね。
うん、
何用だったんですか？ゲームするんですか？
ああ、そうですね。なんか、ペルソナこの間クリアして4ですけど。
うんうん。
で、5やりたいなと思ったのと、あとなんだ、FF と、いろいろ出るじゃないですか。年末にかけて。まあ、もういい頃かなっていう感じで。
僕はゲーム全然やらないんですけど、ほとんど。だけど、トルネをすごく使ってて、今までその PS3 の、PS3 とナスネ、しかもナスネ2大構成っていうので、トルネを使ってたんですね。で、それだと、まあ、おおむね満足してたんだけど、PS3 だと、起動が遅いんですよね。起動して、番組を見始めるまでに1分ぐらいかかるんですよ。で、それが、結構ストレスになってたので、毎日やってると。PS4 だと、ハイバネーションみたいな機能があって、前のプロセスを寝かしたまま、PS4 の電源切れるんですね。
うん、
だから、 電源オンにしてすぐ番組が見られるっていうことを聞いたので、あ、これはいいと思って、それだけのために PS4、3も買い替えたんですけど、3から。
うん。
ただその、すごく気に入らないことがあって、PS3 には、PS3 のメディアリモコンっていうのがあってですね、外付けの、後付けのリモコンを買うと、そのリモコンが、そのテレビのリモコンにもなるし、スピーカーのリモコンにもなるし、トルネを操作できるし、しかもサクサク動いて、Bluetooth で、すごくいい商品だったんですよ。で、PS4 だとリモコンが、まず日本では売ってないんですね。日本でオフィシャルのリモコンがなくて、なぜか海外版のメディアリモートがあって、それを Amazon で輸入版を買うんですけど、非常に出来が悪いんですよ。出来が悪いっていうのは、例えば下ボタンを押した時にカーソルが下に動く時に、微妙な遅延があるんですよ。本当に数十ミリセックとかの世界だと思うんですけど、連打してるとちょっとイラッとする感じの体験なんですね。で、しかもテレビ番組を録画したやつを見て、1時間ぐらい見て、あ、終わった終わったと思って、メニューに戻ろうとボタンを押すと、もうリンクが切れてるんですよ。だからリンクをする、一回押す、なんか押すとリンク、まで数秒でリンクされるんですけど、
あ、
いちいちそれをやるみたいな。これ、よくこれを売ったなっていうレベルのものなんですよ。だから、そうして、起動時間は遅く、早くなったけど、リモコンでの体験はかなり悪化したので、
はいはいはい、
結局あの PS4 のリモコンを机の上に今置いて、それで操作してるんですけど、まあこれは改善されて、PS3 から買い替えたことによって、我が家は良くなったのか悪くなったのかっていうのが、今非常に判断に困ってる状況ですね。
PS3 のリモコンはその問題ないんですか？
PS3 のリモコンはそういう問題なくて、すごくサクサク動くんですよ。そういうのがあって、リモコンでいいだろうと思って、リモコンを買ったんだけど、PS4 のリモコンは非常に出来が悪い。しかもなんか微妙に配置が、ボタンの配置がおかしくなってたりとか、その今まではあった字幕をオンオフするボタンがなくなってたりとかそういう意味のわからない変更がされてるんですよ。
それは US 版だからとかも関係あるのかな。
あー、でも US だからといってクローズドキャプションのオンオフとかありますよね。
うーん、多分ね。
うん、謎なんですよ。で、さらにもう一個最近それじゃないリモコンが、サードパーティーのホリーが作ってるリモコンがあるんですけど、Amazon でのレビューはもっと低いんですよ、それより。とにかくレスポンスが悪くて最悪みたいなのが書いてあって、え、これより悪いの？みたいな。衝撃なんですよ。
トルネ、まあ、トルネをどうしても、そんな体験をしてまでトルネを使いたい。
それも、ちょっと最近微妙な気持ちになってきていて、会社の同僚が最近あの、なんだっけ、パナソニックのディーガか。
ディーガ、うん。
あの、番組をですね、全部撮っとけるってやつですね。うん、1週間分ぐらい全チャンネルっていうか複数チャンネルを録画しっぱなしにしといて、後で見たくなったやつだけピックアップするっていうやつなんですけど、それを買って非常に快適だと言ってて、なんか個人的にはそういう、なんかメーカーにロックインされてるもの使いたくないんだけど、よく考えたら全然トルネと同じ、トルネでも同じ状況だから。
トルネもロックインだしね、別に。
そう、トルネめちゃくちゃロックインされてるから。で僕は反論するんですよ。いや、でもトルネだとリモートで iPhone からとか見れるから便利なんだよとか言って、いや、 D がでもできますよそれって言われちゃって。D がでも、D がアプリみたいなやつを iPhone に入れると、そのリモートで再生できたりとかするらしいんですよ。
いやー、
これは、うーんっつって、でもなんだろう、この買いたくない気持ちはっていう。
まあ、日本の家電メーカーの家電は正直あんま買いたくないですよね。
そう、そういう感じなんですよ。うん、
拡張性とかもなんか、うん、割りそうだしっていうのもあるしね。
うん、そう。ナスネは買って横に増やせるんですよ。
わ、うん、かります。
はい。
僕は日本のテレビはなんか ITB っていう Mac mini につなぐ録画デバイスを使ってますね。
ほう。
うん、多分これは正式に日本のテレビはサポートしてないんですけど、
うん、
あのデジタルを日本の地デジの信号を HDMI じゃなくて、なんだ、コンポーネントケーブル、
うんうん、
に変換して撮れるっていうものなんですよ。で、もちろん日本のテレビは対応してないんで、あのデフォルトでは。
うん。
なんか自分でプログラム組んで、その日本の番組表を、そのソフトウェアが理解する形式に書き換えなきゃいけないですね。
うん。
で、最初そのコード自分で書いてたんですけど、なんかそのテレビ番組表を提供してるサービスが終わっちゃって。
うん。
うん。で、今は番組表だからない状態で運用してるんですけど、
うん。
あの、ソネットのなんか、テレビ王国っていうウェブサイトがあるんですよね。
テレビ王国。
なんか Yahoo TV みたいな、今 Yahoo TV ってないのかな、あんのかな、わかんないですけど、ソニーのそのなんとか王国っていうテレビ王国ってサイトは何がいいかっていうと、
うん、
あの IEPG っていうファイルに対応してるんですね。
なるほど。
ええ。だからそれをこうクリックしたら、その実家に置いてある Mac mini に録画をするっていうスクリプトを書いたんです。うん、それで一応あの運用している。IEPG ってただのテキストファイルなんで、
はいはいはい、はい、
うん。あれをこう、なんかカールで取ってきて、チャンネル名を書き換えて、あの Mac mini に送るみたいなことをやってますね。
EPG パース結構大変じゃないですか？
あのね、ほとんどパーズする必要なくて、チャンネル名書かれるだけなんで、
うん。
うん。あの、他は何もいじってないですね。時間とかは変えなくていいから。
うん。
うん。チャンネル名の変更だけです。
なるほど。
ええ。いや、結構すごくてね、あの、BS とか撮ろうとすると、すごいハックが必要になるんですよ。
うん。
あの、その ITV って、テレビ、アメリカ用だから、アメリカって別に BS とか CS とかないわけですよ。
なるほど。
で、チャンネル数が1000ぐらいあって、その3桁まで登録できるんですね。
はい。
だから BS の場合は、まず91とかっていう番組、あのチャンネル名にすると、
うん、
で、9にあの BS 切り替えてボタンを割り当てるっていう、そういうハックをしなきゃいけない。つまり BS ボタンっていうのはないんで。
あー。なるほど。
で、Q チャンネルって今見ないから、まあ Q チャンネルって今 MX とかかな。
うん。
だから Q を、リモコンの学習機能で BS ボタンに変更して、
うん、
で、91っていうチャンネルにすると BS1 が見れるみたいな。なんかそういうすごい裏技を使ってるんですよ。
そう、今すごい思い出したんですけど、それ聞いて。PS4 のさっきの変なリモコン、Q になんかシールが貼ってあって書いてあるんですよ、何かを。
うん、
だから多分それに関連してるのかなと思います。
日本の場合はこれを使ってください、みたいな。
うん。
うん、いや、そういうね。誰の役にも立たない情報ですけど自分でそれやっててこれはまたセットアップするときにこれ覚えてなきゃいけないなみたいなメモ書きしてましたよ。
大変、作り直すの大変ね。
そうなんですよね。関連するんですけどね、僕が買った PS4 はアメリカの Amazon で買ったんですね。
うんうん。
だからこれ知ってます？あの日本と US では丸と×の位置逆って。
それ、はい、最近聞きました。あの、うん、スペインにいる同僚がですね、スペインで PS4 Pro 買ったら、丸と×が逆で、
うん、そう。
ロケールを日本語に変更してもそれは直らないっていう。
直らないです。で、一応アクセサビリティメニューに行くと丸×変更できるんですよ。
あ、そうなんですか。
だけど、それはハードウェア丸ごと変更しちゃうんで、今度はそれの状態で日本のゲームプレイすると、それがまた逆になっちゃうんですよね。
OS のメニューが、丸バツ逆なんですよね。
そうです。
丸バツのキーが逆なんじゃなくて意味が逆なんですよね。
意味が逆なんです。そうです。
バツが OK で丸がキャンセル。
そうです。
で、OS のメニューがなってるっていう話ですよね。
そうです。で、だから僕初日にじゃあ、あ、なんだこれ変更できるじゃんと思って変更したら、で、その状態で日本のゲーム、例えばペルソナとかファイナルファンタジー15の日本版を起動すると、ゲーム内では丸ボタンで攻撃しろって出てるのに、罰で攻撃しなきゃいけなくなるんで、これはダメだなと思って、戻しました。
すごいダメさですね。
だからもうこれ慣れるしかないですね、完全に。で、困るのが、だから、まあメニューの時はまあほぼ慣れるとして、FF15 起動した後に、 例えばなんか写真とか撮って、まあ、Twitter とかに PS4 シェアで流そうとするじゃないですか。
うん。
そして流そうとすると PS4 シェアのメニューが起動するんだけど、それはシステムメニューなんで、そこでは丸がキャンセルで×が投稿なんですね。いやー、これはね、誰が決めたのか知らないけど、多分 PS、プレステ、ソニーの人が決めたんだよね。
うん。
90年代に。
え？
アメリカ版を出すときに。
ああ。
多分 NES、その任天堂のプラットフォームでボタンが2つしかなかったとき、AB ボタンのときはこの問題はなかったはずなんだ。ですよ。
うん。うん。
いやー。まあ、これは、だから、日本人でアメリカ版、海外版の PS を買う人と、あと、海外の人で日本版のゲームを買いたい人。まあ、結構僕の知り合いとかでもいるんだけど、うん、翻訳が出るのが遅いから、日本語勉強して日本語のゲームそのままプレイするっていう人が結構いるんですよ。うん、
へぇ。
そうすると、彼らにとっては決定が丸なのはおかしいから、罰でなんでキャンセルなんだっていう話になる。
なるほど。
だどっちが正しいとかもなくて、単純にシステムとゲームが一致してないのは本当に問題だっていう話なんですよね。
そうですね、
うん。
なるほどな。丸でキャンセルって、多分あれですよね。日本だとテストで答案でこう丸付けするときに、合ってたら丸で、間違ってたら X を書くけど、向こう、海外だと、合ってるときにチェックを書くんですよね。
そうですね。そう、だから X の方が決定っぽい見た目なんですよ。
うん。
うん。いや、だからプレステの問題だよね。ここに丸×を当ててしまったソニーの問題ですよ。これは。で、その決定をマイクロソフトとか Xbox はそのまま1として、フォローしてるんで。うん。
そうですね。これが A とか B とかだったらこんなに問題にはならなかったですね。
多分ね。
模様にしてしまったから。
うん、いやー、これは本当にね、辛い。で、今 FF15 をやり始めましたけどね。
うんうんうん。
まあ、やってますか？
まだやってないんですよ。僕がアメリカに行ってる間に発売されたので。
あ、そうかそうか。
ダウンロードしてなくて、はい。ちょっとぐらいやってみようかなと思うんですけど、せっかく PS4 買ったし。
うん。まあ、割と面白いです。
うん、うん。
はい。
なんか、みんなが、本編以外の、いや、どこまでが本編なのか知らないですけど、すごくどうでもいい部分。
そうそう。
飯食ったり、車で走ったりとか、いう部分について、わーわー言ってるから、
うん、
どういうゲームなんだ、これはって。
思いますよね。
バトルとかあるんですよね。
ありますよ。で、だから、ツイッターで FF15 とかで検索しても、
うん、
ストーリーとかについて話してる人がほぼ皆無っていうね。ところがいいですよね。だからみんながネタバレに配慮してる結果なのか、と思うじゃないですか。
うんうん、
でもね、僕もね、ツイッターに自分で書いたんですけど、今のところこのゲームは何のゲームかっていうと多分、ドライブして釣りして料理してキャンプするゲームなんだなっていう、思ってますね、今のところ。
生活ゲーム。
そうそう。鉄腕ダッシュみたいな。
鉄腕ダッシュ鉄腕ダッシュなんですね、これは。
まあ、僕、あんまりまだストーリーを進めてないっていうのもありますけどね。
あるんですよね。
うん、ありますけど、なんかクエストとか、レベル上げとかをしてると、自然的にキャンプばっかりになっちゃうんですよ。だから、そのせいもあるのかな。
キャンプしてたらレベル上がるんですか？
そうなんですよね。経験値、敵倒すと経験値が入るんだけど、
うん、
寝ないとレベルアップしないんで、でお金があんま手に入んないから安宿でモーテルで寝るかキャンプするかなんですよ。
その結果が
そう。いやでもなんか面白いですね。そういうのも含めて。
そうファイナルファンタジーなんですね。それが
そう今までのファイナルファンタジーとだいぶこう違うけど、でも昔のなんか2とか3とかのテントとかでこう休むアイテムとかあるじゃないですか。
はいはい。
うん、だあれをすごく正確に書いたらそうなんのかなっていう感じはあるけど。
なるほど。確かにテントでしたね。あの部分をやたらディティールを掘り下げたっていう。
そうそうそう。
普通はアイテム欄からテントを選んで数秒で終わりのやつが、
うん、いやただテントする場所も選んで設置して料理してみたいな
すごいな。
そう考えると面白いですよ。
まあでも面白い、面白いっていう評判ですね。その、うん、困惑してる人は多いですけど
確かに、ね、
これは一体 何なんだっていう、
うん、これが俺の求めてた FF ではないって思う人は多分いるんだろうけど、
うん、
ゲームとしてはなんかバランスそんな悪くもないし、あ、最初ね買ってきてチュートリアルっていうのがメニューがあるから、
うん、
チュートリアルやってたらすげえ難しいんですよねでなんかいろいろやれって言ってくるわけですよ、
はんはん、
このボタンはこのメニューだとか次はこれをやってみようみたいなのが出てくるんだけど、後から見るとそれは別にやる必要はなかったですね
どういうことですか。
いやゲームの中でもうなんかチュートリアルみたいになっていくんですよ。
ああ
、あの無理やりそのこれを使えとかヒントも出てくるし、最初のうちはそのチュートリアルで覚えたこと全部使わなくても進めていけるんで。
ああなるほど、うん、
僕チュートリアルでもうなんかちょっと重すぎるわと思ってこんなん覚えてらんないしと思ったんですけど、そういう意味ではやんなくてよかったみたいですね
覚えておきます。
はい、だらだらテレビの話ばっかりしてましたけど、ゲームとテレビの。
そうですね。あ、じゃあおすすめの漫画の話をしていいですか。
あ、いいですよ。
あの青春のアフターっていう漫画があってですね、
はい、
これはあの友人におすすめしてもらって飛行機の中で読んだんですけど、これは非常に面白いので3巻まで出てるのでみんな読んでほしいですね。どういう話かっていうと、高校時代に主人公は男の子なんですけど、好きだった女の子がいたんですね、
はい、
で好きだった女の子に告白した瞬間にその女の子は消滅してしまうんですね。
ほう。
でそこから16年経ちますと。で主人公は32歳になって会社の同僚の女の子と同棲を始めてこれから結婚しようっていう状態の時に、その消えた瞬間の姿のままの当時の女の子が出現するんですよ。
ほうほう。
なので16歳の時のままの少女が、うん、で主人公はやっとその子のことを振り切って、結婚しようとしてるのに、その当時の初恋の女の子が出現することによってこの全てがこじれていって非常にドロドロとした展開になっていくというお話です。
あ、
これはあのちょうど僕32歳なんですよ、もう主人公と同じ、うん、でこれでなんか昔の女の子とか出てきたら結構厳しいのかなとか思ったり想像しちゃって、なかなかあの昔ですね、君が望む永遠っていうギャルゲーがあってですねあのこの話なんか既視感あるなーって思いながら思い返したら、その君が望む永遠と同じ話なんですね。
あ、
君が望む永遠っていうのはあのヒロインが2人いてですね、高校時代に片っぽのヒロインが交通事故でその倒れて入院するんですね。でそのまま寝たきりになって起きないんですよ。でそれからそれやっぱり十数年経過して、主人公はそのもう一人のヒロインと付き合ってるんですけど、そしたらその寝たきりになってたヒロインがついに寝たきりから復活して、でこのドロドロが始まるっていうギャルゲーなんですね、
うん、
でそれと同じなんですよ構造が。
いや、
だからどっちかを選ばなくちゃいけないんだけど、どっちを選んでもこう誰かは悲しむっていうストーリーになっててそのツンデレ感じがすごくこう人の心を捉えるというか。
ああ
、十数年は経過してないか、十数年は経過してないですね。二十歳、大学生か、大学生になったんですね君の図は
、
はいはい、っていう、
なんかタイムスリップものはちょっと最近多いですね。
多いですね。またブームが来てるんですかね。はい、それはおすすめなので。
わかりました
はい、
ちょっと絵が萌えっぽい感じですか。
そうですね、そういう感じ
です、
ね、
あ、Amazon で今見てますけど、
うん
うん、
絵柄は可愛らしい感じです
ね。はい、僕最近筋肉マン読んでますけどねあの新しい本の
随分
なんかこの間アメトーク見てたら、はい、筋肉マン芸人やってて、 で、本編の方の完結したと思ってた方の続編今やってるんだと思って。
うん。
うん。それを知らなかったんで、今見てますね。
筋肉マン。筋肉マン、当時見てました？見てたっていうか。
見てましたよ。僕は結構そう、世代的にちょっと、ヤクイさんより上なんで。
はい。
多分ドンピシャだったっていうのもあるんですけどね、小学生の時に。
うんうん、うんうん。僕は世代が被ってないので、あまり筋肉マンのことはわからない
です。そうですか。いや、昔の超人がいっぱい出てきて懐かしいなっていう感じはあります。
筋肉マンって昔はなんか全然違う話でしたよね。
最初のね、1巻2巻はただのギャグ漫画ですね。
そうそうそうそう。急に路線変更して格闘漫画になってる。
そうそう。超人オリンピックっていうの何巻かで始めた時に、それがすごい人気になって、そっから対決方向に進化していったんですよね。
うん、そうですね。
そう。でもすごい絵が上手くなってるんで、昔よりちゃんとしてます、絵が。
昔より。
うん。
ゆで先生。
ゆで卵先生が良くなってるから。
なるほど。
まあ、そんな感じで。
はい。
いいですか？
こんなところで。
おすすめ漫画も紹介してもらったところで。
はい。本当は2016年秋アニメっていうのを入れてたんですけど、これは本当に長くなるのでやめます。
そうですね。まあ、直屋さんコーナーもあるし。
そうですね。直屋さんに任せます。
はい。じゃあ今日は長々とね。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。